興促進のための協力フォーラムだと説明し、インドネシアにとってこのフォーラムは世界の観光分野での役割を強化し、自然と文化の豊かさを紹介し、有益な地域協力を構築するための戦略的なイベントであると述べました。それでは次のニュースです。気象庁は早期警報強化のため地震計ネットワークを強化することについてお伝えします。気象機構地球物理局長または弁科芸が示す地殻変動は増加し続けており、気象庁は地域社会に対する早期警報活動を強化していると、地質災害軽減解決ウェビナーまたはウェブセミナーでの演説で気象庁長官のルイコリタ・カルナワティ教授が語りました。スプールノベンバー工科大学の地球物理工学部が開催したウェブミナーで、ルイコリタ・カルナワティ教授は1月19日、地震と津波の危険に対処するため、既存の地震計ネットワークを強化していると説明しました。気象庁のデータに基づく活動が増加していることが示唆されているため、気象庁は地震や津波に関する早期情報と早期警報の提供における役割を引き続き強化する必要があります。その手段として2004年に地震と津波がバンダーチェを襲った際に始まった地震計ネットワークの強化にもかかわらず、当時存在していた地震計は約20台しかなく、ネットワーク化されていませんでした。インドネシアは世界の3つの収容プレート、すなわちインド・オーストラリアプレート、太平洋プレート、ユーラシアプレートの合流点に位置しています。さらに重要の兄弟地震の震源セグメントと402の活断層地震の震源セグメントが特定されています。それでは次のニュースです。イギリス大臣がインフラパートナーシップの立ち上げのためインドネシアを訪問することについてお伝えします。イギリスのキャストリン・ウェスト・インド太平洋担当大臣は2025年1月20日から23日までインドネシアを訪問し、マラジューと呼ばれるイギリスとインドネシアの持続可能なインフラパートナーシップを立ち上げる予定です。1月19日の在ジャカルタのイギリス大使館の声明で、このパートナーシップにはインフラ部門における2つの新しいプログラム、すなわち気候と海洋への適用と持続可能な移行またはコストが含まれていると述べられました。キャサリン大臣は訪問中、インドネシアのグリーンインフラプロジェクトを支援するための開発計画、貿易協力、輸出金融など、その他の戦略的パートナーシップについても話し合う予定です。この提携はインドネシアのプラボー・スビアント大統領とイギリスのキール・スターマー首相が2025年に証明することに合意し、より大規模な戦略的提携の一環です。それでは次のニュースです。移住省は移住地域に優れた学校やキャンパスを建設することを提案することについてお伝えします。移住省は移住地域の人材育成のため、移住地に優秀な学校や大学の建設を提案しており、その一つがパプアです。移住省のフィファヨガマウラディ副大臣は、質の高い人材が発展の鍵となるため、移住地域における教育の質の向上が重要だと述べました。フィファヨガ副大臣は、優秀な人材となることができるこれらの児童は 移住地域を強化し、国際経済の原動力の一つとなり、8% 成長を達成できると述べました。さらにこれまで移住地は貧困の撲滅、人々の生活水準の向上、国民の食料層の建設、そして国家の団結と統合に貢献してきたと説明しました。それでは最後のニュースです。パレスチナ国際人道支援または IHAP はパレスチナの人々に小麦援助のコンテナ2つを配布したことについてお伝えします。複数の人道機関と国家、ザカート機関の人道同盟であるパレスチナ国際人道支援または IHAP はパレスチナの人々の様々なニーズを満たすために小麦のコンテナ2つという形で援助を行いました。IHAP アライアンスのファディオ・マフクリー会長は日曜日に食料物流の形での支援は在ヨルダンのインドネシア大使館を通じて政府の支援を受けて配布されたと述べました。また IHAP は物流支援の配布に加え無数の機関から16人のボランティアを派遣し、救助物資の配布活動に加え、IHAP はヨルダン王国と共にウンルワを訪問し、パレスチナ支援に関する協力についても話し合う予定だと述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イースタンが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は ASEAN 共同体ビジョン2045年と世界の強靭化への貢献についてお伝えします。東南アジア諸国連合または ASEAN 加盟国の外務大臣らは1月19日 ASEAN 外務大臣会議または AMM のためマレーシアのランカウィに集まりました。この会議では政治、安全保障、経済、社会、文化の柱を通じてマレーシア議長国のスターでASEAN を強化することについて話し合いが行われました。また、ASEAN 共同体と対外関係を強化するための措置を含む ASEAN の戦略的方向性についても話し合いました。会議でインドネシアの杉尾の外務大臣は ASEAN 共同体ビジョン2045年を支持するインドネシアの決意を強調しました。同外務大臣によると、このビジョンは今後20年間で ASEAN を強力でダイナミックかつ回復力のある地域として実現する上で重要な意味を持つということです。ASEAN 共同体ビジョン2045年では、気候変動、デジタル化、持続可能性に至るまで多くの懸念される課題が強調されています。このビジョンは炭素排出、男女平等、デジタル変革の課題にも応えるものと期待されています。2023年は記録上最も暖かい、あるいは最も暑い年になると宣言され、地球の気温低下を加速させることの重要性を浮き彫りにしています。したがって、炭素排出量を削減し、地球温暖化と戦うという決意は、迅速かつ実際の行動に移されなければなりません。一方、ASEAN はより強硬な未来を形成する上で、デジタル技術が果たす変革的役割を認識しています。第4次産業革命とデジタル変革は社会的、経済的、環境的課題に対する解決策を提供することができます。炭素、取引とデジタル化を組み合わせることで、低炭素経済への移行を加速し、持続可能な観光を奨励し、気候変動と戦う世界的な取り組みに貢献する大きな可能性が含まれます。 全体として炭素取引は気候変動に対処するための世界的な取り組みにおいて基準なツールとなり、世界中で環境に配慮した観光を促進し、持続可能なプロジェクトをサポートすることで、持続可能な開発目標の達成に貢献することができます。一方、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントを促進する ASEAN の取り組みには、国際社会から大きな信頼が寄せられています。ASEAN は、女性がコミュニティ内の変化に参加するための平等な役割と平等な能力を持つようにするというパラダイムシフトを支持します。ASEAN が今後20年間のビジョンを建設する中、今後の課題は重大です。しかし、回復力と活力のあるコミュニティに向けて、地域的及び国際的な協力を強化する機会は豊富にあります。ASEAN 共同体ビジョン2045年は、インドネシアとその地域だけでなく、世界中の人々にとって既存の課題に対処するための信頼できる解決策となることが期待されています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1965年1月20日にインドネシアが国連を脱退したことについて始めます。インドネシアは1965年1月20日、外務大臣スーバンドリオ博士の
召喚により国連を離脱しました。この決定はマレーシアとの対話の中でインドネシアの利益に有害であると考えられていた国連安全保障理事会の非常任理事国としてのマレーシアの演出に対する反応として行われました。スカルノ大統領は国連がマレーシアの建国を支持したことは不公平で西側諸国の政治的道具であり国連憲章に違反しているとみなしました。この決定によりインドネシアは国際的に孤立しマレーシアとの紛争を解決するための機会を失いました。インドネシアは1966年9月28日に再び国連に加盟しました。当時インドネシアはスハルト大統領のリーダーシップの下経済復興と国際的なイメージの向上に焦点を置く司祭に横断しました。次は1972年1月20日、パキスタンが核兵器計画を開始したことについてです。パキスタンは1971年のバングラデシュ独立戦争とインド・パキスタン戦争での敗北から数週間後の1972年1月20日に核兵器計画を開始しました。この計画はゾルフィカル・アリ・ブト首相が主導し3年以内に核兵器を製造することを目標にムニル・アハマド・カン氏をパキスタン原子力委員会の委員長に任務しました。1974年のインドネシア核実験の後パキスタンは核兵器開発をさらに加速させカフター研究所でのウラン濃縮とその他の支援技術の開発に重点を置きました。パキスタンの最初の核実験はインドの2回目の核兵器の数週間後の1974年のインドの核実験の後、パキスタンは核兵器開発をさらに加速させ、カフター研究所またはカエラでのウラン濃縮とその他の支援技術の開発に重点を置きました。パキスタンの最初の核実験はインドの2回目の核実験の数週間後の1998年5月28日に実施され、チャーガイチと呼ばれる作戦で、バルチスタン州のラスコ丘陵で5つの核実験装置が爆発しました。2日後、チャガイミーと名付けられた2回目のテストがカラン砂漠で実施されました。この実験により、パキスタンは核兵器の開発と実験を行う世界で7番目の国となりました。最後に2001年1月20日、ジョージ・W・ブッシュ氏が米国大統領に就任したことについてです。2001年1月20日、ジョージ・W・ブッシュ氏は2000年の大統領選挙に勝利し、米国大統領に就任しました。ジョージ・ブッシュ大統領のリーダーシップは、テロとの戦いの政策につながった11月9日の攻撃など、多くの大きな出来事を記録しました。2004年に再選された後の2期目の間、ジョージ・ブッシュ大統領はイラク紛争の継続や2005年のハリケーン・カトリーナなど様々な課題に直面し、危機への IO をめぐって批判を浴びました。ブッシュ大統領は任期の終わりに世界的な経済危機にも直面した一方、米国の歴史において世界に影響を与えた数々の収容政策で彼の役割が記録されています。では皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Mungkin ku bukanlah yang tahu. Voice of Indonesia。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアは ASEAN 観光フォーラムを通じて質の高い観光を実現することについてお伝えします。インドネシア政府は観光省を通じて2024年1月15日から20日まで、マレーシアのジョホールバルーで開催された ASEAN 観光フォーラム、または ATF2025 年に参加しました。ウィリアン・ティ・プトリ・ワルダナ観光大臣は開会式に出席した後、インドネシアの ATF2025 年への参加は、ASEAN 加盟国との連携を強化する取り組みだと述べました。大臣は1月19日の公式放送で、インドネシアの ATF2025 年への参加は、質の高い観光を実現するために ASEAN 加盟国及びパートナー諸国との協力を強化する取り組みだと述べました。大臣は ATF は地域の観光を促進するための ASEAN 加盟国間の協力フォーラムだと説明しました。今年の ATF のテーマは、団結の歩み、ASEAN の観光の明日を形作るとなっています。大臣はインドネシアにとってこのフォーラムは世界の観光シーンでの役割を強化し、自然と強化の豊かさを紹介し、有益な地域協力を構築するための戦略的なイベントだと述べ、ATF2025 年に出席する中で韓国のユー・インチョン文化体育観光大臣と会談し、一連の活動を開始しました。会談では、ウィリアン・ティッシュ大臣は、ASEAN 観光フォーラム2025年は、観光分野における両国間の協力潜在力の強化について話し合いました。ウィリアン・ティ大臣は今後の会議では、両国の観光分野におけるいくつかの潜在的な協力も含まれる ASEAN 観光包括的戦略的パートナーシップの範囲内で協力について話し合ったと述べました。話し合われた協力の取り組みには、両国の人々の様々な目的地位や観光地位への関心を高めることを目的とした共同の観光促進活動も含まれていました。2日目と3日目には、ウィリアンティ観光大臣が様々な国や団体の代表者と会談し、インドネシアと東南アジア地域の観光経済部門の回復に向けた様々なプログラムの開発について話し合う予定です。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。LRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニー、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 プレスの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日はインドネシアのバンドンからの観光地をご紹介します。西バンドンには豊かな自然観光の可能性がたくさんあります。その一つが西バンドンのググンドラン村にあるワランダ滝です。この滝はチパタの重要な観光名所の一つです。 わらんだ滝は長さ約162メートル、直径8から10メートルぐらいのタンネルから川が流れるレルというユニークな滝です。わらんだ滝の高さは約20メートルで白輪川に流れ込み、湿った川に繋がっています。ワランダ滝トンネルはオランダ植民地時代から存在し、チパタプ駅の蒸気機関車に水を供給するために1889年頃に建設されました。ワランダという名前は過去にバンドンからチアンジュルまでの鉄道の建設に関連したオランダという言葉に由来していると考えられています。数百年の歴史を持つ滝があるだけではなく、緑豊かな田んぼと白輪川の流れの景色も広大バンドンの歴史に満ちています。ワランダ滝の目の前にかかるレインボーブリッジなど、整備された施設も写真撮影スポットとして最適です。滝周辺の景色を楽しめるほか、スナイル漬けの荒野で休憩することもできます。ワランダ滝の管理者によれば、この観光地には、タラワンサ楽器やスンダの芸術であるブルクなどのスンダの芸術公演や伝統的なスンダの楽器を演奏する場所も設けられる予定だといいます。タラワンサは2本から3本のつるしかない弦楽器です。一方、スンダの芸術であるブルクは楽器の伴奏なしで声の力に頼るスンダの声楽芸術の一種です。ブルク族の芸術家は声だけを使って美しく複雑なメロディーを作り出すことができます。結果として得られる音は通常高音で独特の弁動があります。ワラナタケ行くには二輪車または四輪車が利用できます。バンドンの中心部からワランダ滝の場所までは約1時間半かかります。バンドン市からお越しの場合はパダララン、そして北田に向かうルートを利用できます。車を駐車した後、現在は運行されていないバンドンチアンジョデス道が通る村の道路までさらに約20分歩かなければならないんです。線路からチロコランダの場所まではわずか10分です。バイクの場合は滝陽光の駐車場まで直行できます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Sati setiap tawamu adalah hal terindah yang ingin ku ciptakan selalu. Jika kau bertanya kemana arah nantinya, ku jawab tentu. Rambutmu memutih, dan jika nanti ku tak gagal lagi, kan ku pastikan engkau tetap terjaga dari dinginnya malam, dari rintik hujan.
より世界をお届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座はフォイスオブインドネシア LRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、パルスペダモトル、日本語で、バイク1台あたりです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは、パルスペダモトル、日本語でバイク1台あたりというタイトルの会話をご紹介します。この会話は、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーと、スマラン・シーの配送業者の間で行われました。従業員はクリス・シーの質問に答えて、バイクの送料を教えています。
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya? Rp1.300.000 per sepeda motor.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、パルスペダモトル、日本語でバイク1台あたりに関連する単語とフレーズをご紹介します。あなたは私の後に続いて言ってください。ビアヤ、ビアヤ、日本語で費用、費用。ポニリマン、ポニリマン、日本語で配達、配達。ダリスマラン、ダリスマラン、日本語でスマランから、スマランから。クパランカラヤ、 ke Palangkaraya. Nihongo de. Palangkaraya e. Palangkaraya e. ₹1.300.000. ₹1.300.000. Nihongo de. 130万ルピア. 130万ルピア. Par. Par. Nihongo de. Atari. Atari. Sepeda motor. Sepeda motor. Nihongo de baiku. Baiku. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya ₹1.300.000 per sepeda motor. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya ₹1.300.000 per sepeda motor. Nihongo de. Semarang kara Palangkaraya made no haitatsu hiyo wa baiku 1 dai ni tsuki ₹130万 desu. Semarang kara Palangkaraya made no haitatsu hiyo wa baiku 1 dai ni tsuki ₹130万 desu. Berapa biaya? Berapa biaya? Nihongo de. Hiyo wa ikura desu ka? Hiyo wa ikura desu ka? Mengirim. Mengirim. Nihongo de. Okuru. Okuru. Krisna minasan,会話の中ではあなたは biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya ₹1.300.000 per sepeda motor. 日本語で Semarang から Palangkaraya までの配達費用はバイク1台につき ₹130万です。そういう文を聞きました。この文には per sepeda motor 日本語でバイク1台あたりという表現があります。 per 日本語でそれぞれにつきや1台あたりといった決まった順位あたりという意味です。 per sepeda motor は日本語でバイク1台あたりという意味になります。他の例はそれでは per 日本語であたりという言葉の別の使用例を聞いてみましょう。biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan ₹100.000. 日本語で、このフィットネスセンターの会費は1ヶ月あたり ₹100.000 です。harga tiket bioskop ₹50.000 per orang。 日本語で、映画のチケットの価格は1人あたり ₹50.000 です。インドネシア語でバイクまたは自動二輪車を意味のことをスペダモトルと呼びます。一方多くのインドネシア人はバイクのことをモトルという言葉に呼びます。地域によってはバイクをクレタと呼ぶ人もいます。さらにバイクをバイクのメーカーの名前で呼ぶ人もいます。では皆さん最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya ₹1.300.000 per sepeda motor.
Please, no, 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。インドネシアより世界へお届けしているファイスインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
レッサー皆さん、音楽の広場です。今日はパルミンターンハティというクロンチョンの曲をご紹介します。この曲はノエが作曲し、 2007年8月16日にリリースされ、音楽グループレッドによって人気を博しました。これまで多くの人が、この曲はカップルのロマンチックな関係を歌った曲だと思っていましたが、実は単に人間と人間の関係を語る以上の意味を持っています。ポルミンタンハティという曲は常に創造主に近づきたいと願う召使いの祈りとも解釈できます。この曲は人間と神との関係について語っています。それでは皆さん、レスティアナデイが歌うパルミンタンハティを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Thank you.
そして皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI アンダーバーアンダーバーオフィシャル、Twitter は @VOI Indonesia、TikTok は VOI アンダーバーアンダーバーオフィシャル、メールはvoi@foreignnews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
Bursa Karbon targetkan volume perdagangan 750 ribu ton karbon di 2025. Mendes mengatakan dana desa untuk ketahanan pangan jangan kurang dari 20%. Inilah warta berita selengkapnya. Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbons menargetkan volume perdagangan unit karbon sebanyak 500 ribu sampai dengan 750 ribu ton karbon dioksida ekuivalen pada 2025. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman Iman setelah peluncuran perdagangan karbon internasional di Gedung BII Jakarta Senin menyampaikan target itu meliputi perdagangan karbon secara domestik dan internasional. Dia mengatakan IDX Carbon menargetkan secara akumulatif sebanyak 200 pengguna jasa pada 2025. Sementara itu untuk target nilai transaksi karbon, ia mengatakan masih perlu melihat harga unit karbon yang diperdagangkan untuk menetapkan target tersebut. Diketahui Indonesia resmi memulai perdagangan karbon internasional yang ditandai dengan peluncuran BEI di Jakarta pada Senin sebagai bagian dari upaya mencapai target iklim nasional. Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyampaikan, langkah itu diambil untuk mendukung aksi nyata demi mencapai target iklim Indonesia yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengingatkan pemerintah desa agar pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan tidak boleh kurang dari 20%. Yandri Susanto mengatakan hal tersebut dalam sosialisasi Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025 untuk wilayah Sumatera 2 yang meliputi Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Kemendes PDT di Jakarta pada Senin. Selain untuk ketahanan pangan, Kemendes juga mengatur sejumlah hal